それでは、あなたの生きる現場でと題しまして、新井先生より説教をいただきます。
今朝を読みいただきましたこの聖書の物語、ここに描かれているシーンをイメージすることはそんなに難しいものではないように思うんですが、なかなか何を表現しているかということはなかなか何度読んでも分かりにくいような、そんな物語のように思います。今日はこれを読み解いてみたいと思います。舞台は湖の向こう岸にあるゲラサ人の地方というふうに記されています。湖というのはガリラヤ湖を指しますから、ガリラヤ湖の南東にあるデカポリスというところの中のどこか、そんなことになります。聖書の巻末に地図がございます。その地図の6という数字のついたところ見ますと、右足の方にゲラサというふうに書いてあるのが分かります。さて、そこに汚れた霊に取り憑かれた人がおりました。墓場を住まいとして足かせや鎖で縛り付けてもなおそれを引きちぎったり砕いたりするから、誰も彼を縛り付けておくことはできなかったというふうにあります。なぜこの人を人々は縛り付けておこうとしたのか。それはこの人が昼夜を問わず墓場や山で叫んだり、石で自分を打ち叩いたりする自傷行為を繰り返していたからだと説明されています。普通なら、健常者と呼ばれるような人々なら決してしないような行動をとる、そういう人について聖書は悪霊に取り憑かれているとか汚れた霊のせいであるというふうに表現をしています。人々がそのように信じていたからです。ただここでこの人について注意しておきたいのは、この人は決して誰かに危害を加えていたということではないということです。確かに普通とはちょっと違う行動をしていたかもしれませんが、誰かに危害を加えていたわけではないんです。強いて言うならば、墓場や山で昼夜を問わず叫ぶということですから、多少迷惑に思った人がいたかもしれませんし、気味悪く感じていた人もいるかもしれませんが、でもその程度です。だとすると彼を縛り付けておくのはやはり自傷行為を防止するためだったんでしょうか。自分の顔を引っかいて傷つけてしまう赤ちゃんに手袋をはめさせているような、そんなことをイメージいたします。本人にとってははたはた迷惑な話であろうかと思いますが、周囲は本人のためを思って取る手段であります。つまりこの人は汚れた霊に取り憑かれたというふうに言われてはいましたが、そこで生きるということは許されていたんだろう。当たり前のことではありますが、そのように思います。でこの男がイエス様が近づいてくるのを見ますと、遠くから走り寄ってきてひれ伏すんです。そして大声で叫びました。意図高き神の子イエス、構わないでくれ、誤証だから苦しめないでほしいと、このように懇願します。この物語で最初に声を発したのはこの男のこのセリフです。汚れた霊に取り憑かれた男、正確には汚れた霊が取り憑いていた、この霊が話をしたということでしょうか。その汚れた霊がイエス様に対して意図高き神の子イエスというふうに呼びかけているのですから興味深いんです。人々の間でも イエス様が行う不思議な技にも導かれて、イエス様が神の子ではないか、神の権威を携えている存在ではないかということは噂されるようになっていましたが、こうもはっきりと神の子イエスというふうに言ったケースはここまでのところではありません。だいぶ後になってからそういうことを言う人が出てきたと記すような福音書もある程度でございます。で、その神と高き神の子イエス、これがは明らかにイエスは神の子であるという信仰告白のようなものです。人々の認識としてはナザレの貧しい大工の息子イエスという男、これが神の子キリストであると告白をしているんです。そのことによってこの後に起こる癒しの技を行うイエスというのは神の子、神の権威を携えているということを印象づけます。神の子であれば神の権威を備えている、その権威のゆえに癒しは行われるからです。で、汚れた霊が構わないでくれ、苦しめないでくれと訴えたのはイエス様が汚れた霊この人から出ていけとおっしゃっていたからだとあります。で、そこでイエス様はこの男にといいますかこの霊に名前を尋ねました。すると名はレギオン、大勢だからという答えが返ってまいります。名はレギオン、ここまではわかるんですが、大勢だから一体何を言っているんだろうと思うんですが、イエス様は誰と話してるかって言ったら、まあ、見た目には一人の男と話をしているんです。でもそうではなくてこの男に取り付いている悪霊と話をしているということがなんとなく分かってまいります。で、レギオンという名前、それは意味として大勢だからだという、そういう大勢という意味、説明がついています。で、レギオンというのはおよそ4000人から6000人程度の兵士によって構成される一つの軍隊のことをレギオンというそうです。4000人から6000人で構成される軍隊、これをレギオンという。で、そのこととこの後の展開を考えますと、一人の男に大勢の悪霊たちが取り付いて福音が述べ伝えられていく、浸透していくのを妨げていたということになるでしょう。そしてこの目に見える一人の男が目に見えない取り付いている大勢の汚れた霊の集団を象徴していることになります。つまりイエス様はここで一人の男と相対しているように見えますけれども、実はその背後には大勢の悪霊が隠れているというか控えていると、そのように考えられるでしょうか。実にこれが悪の本質だと言われます。見えるのは表面的なんだと、でもそれは裏に隠されたより大きな悪や困難を覆い隠しているだけだと。そして表面に見えているものは実は悪だと分かりつつも魅惑的なものでもあるというんです。しかし悪は悪です。時に多数であり無秩序であり暴力的であり、それが悪の本質です。で、この霊は、汚れた霊はこの時イエス様にこの地方から追い出さないようにということを懇願いたします。イエス様にとっては到底受け入れられるような要望ではありませんでした。そのために霊は別の要望といいますか、イエス様に出て行ってほしいということではなくて、その地方でたくさん飼育されていた豚の中に自分自身が乗り移っていくということの許可を求めます。イエス様はそれを認めたので、ここにいた霊たちは直ちに豚の群れの中に入っていきました。 するとたくさんいた豚のうち霊が乗り移った2000匹もの豚が湖に突然身を投じて、そして死んでしまうんです。イエス様は相手の要望に応えました。もちろんこの地方から追い出さないでほしいという要望には応えていない。これは数えきれないほどの神様への要望、祈り、私たちならその中でする願いのようなものを聞き届けてはくださっておられるでしょうが、それに対して見える形で必ず応答するかどうかということは、私たちの要望に応えるかどうかということはまた別の話だと。私たちの祈りや要望についてイエス様がその全く自由によって聞いていてくださるということを改めて覚えさせられます。さまざまなことについてそれをなすか否か、これはその主権は常に神様にあるということです。その上でイエス様はこの場面では悪霊どもが豚に乗り移るということを許されました。そしてみんなが豚に乗り移って湖に入って死んだ、沈んだ。湖で死んだということは単にそこで溺れ死んだという事実だけではなくて、それは私たちの目の届かない奥底へ沈んでいったということ、悪霊どもが本来いるべき深淵に帰っていった、悪霊どものいる場所はそこがふさわしいのだということを暗示しているようにも思います。この騒動によって豚飼いたちは逃げ出して、騒ぎは多くの人の知るところになりました。多くの人がやってきましたが、見ると汚れた霊、レギオンに取り憑かれていた人が正気を取り戻して座っているのが目に入ります。人々はそれを見て恐ろしいと感じました。どうして恐ろしいのか。一つには悪霊を追い払うことができるのはやはり神的な権威だけである、そのことを鑑みると、今まさにそこに神的な権威が降臨しているという事実を認めざるを得ないということ、つまり神様とその力を携えた神々しい方が世に下ってきているという、そういう事実を認めざるを得なかった。これは人々にとって恐れを抱かせる一因だったと理解できます。そのことを、その上で事の成り行きを目撃していた人々が集まった人たちにそのことの次第を話し聞かせると、なんと驚いたことに、人々はイエス様に対してこの自分たちの地方から出て行ってもらいたいということを言い出しました。悪霊を追い払った、その悪霊に取り憑かれた人を癒した、良いことをしたと思われるはずなのに、それにもかかわらず人々はイエス様に出て行ってほしいと願うんです。なんとも不思議な反応です。これは悪霊に取り憑かれた人が、正確に悪霊が自分たちに構わないでくれと言ったのに似ています。これはどういうことなんでしょうか。悪霊どもは一人の男から追い出されたということになっていますけれども、それはレギオンという名前に象徴されるように大勢の悪霊を意味していました。ですから一人の男が相手ではなくて、大勢がイエス様の相手だったというふうな理解ができます。それが今度は民衆がイエス様に対して悪霊どものように振る舞い始めたというんです。つまり悪霊どもが構わないでくれと言っていたように、民衆が今度はイエス様に対して構わないでくれと言い始めたということです。正しいこと、清いこと、そういうものよりも正気ではないことが黙認され、野放しにされている方が適当なんだ、その方が居心地がいいのだというような、そんなこの世の力が働いているのではないか、 そんなことを想像いたします。実はこの場所、ガリラヤ湖南東のエリアというようなお話をしましたが、これは異邦人の土地とされ、ユダヤ人からすると全てにおいて汚れたところであるとみなされていたようです。興味深いのは、この物語に出てくる主なものは汚れた霊、豚、そして土地、全て律法に照らし合わせると汚れていると言われるもの、汚れた場所とされるところ、全て汚れに関係していると言われています。でもだからといってそれは悪いものなのかといえばそうではありません。汚れ、誰が決めたのか、それは聖書の中では汚れた場所とされていても、その人たちがだから汚れているというものではないはずなんです。でもイエス様はあっさり身を引きました。その際に悪霊に取り憑かれていた人が一緒に行きたいと願い出ました。でもイエス様はそれを許しませんでした。そしてこうおっしゃいました。自分の家に帰りなさい。そして身内の人に、主があなたを憐れみ、あなたにしてくださったことをことごとく知らせなさいと言い聞かせました。私たちの生活している現場でこれを照らし合わせたらどうなるでしょうか。私たちの家族、親族、親しい友人、知人、日常の関わりのある人々のうち、未だキリストに出会っていない人たちへのに福音を述べ伝え、自らの言葉あるいは生き方を通してキリストを証しする、神様の栄光を表す、そういう宣教の活動と重なり合って見えてまいります。しかしことはそんなに単純ではないかもしれません。もっと大きく言うと、困難を覚えるような課題であっても、主が共にいてくださるという確信に押し出されれば、私たちにはそれを成し得る力が備えられていますよという励ましであって、進めであるというふうにも言えるでしょう。隣の庭の芝は青いという言葉がございます。よく言ったもので、今与えられている場所や状況よりも、たとえそこにあるのが自分のより劣っているにもかかわらず、よく見えるというようなこともあります。これは自分の置かれているところが見えていないということなんでしょう。でも冷静に顧みたときに、私たちは今ある場所で、与えられた立場で、その課題に取り組むことが必要なだということはたくさんあるものです。それぞれに与えられた、それが務めであり、それを成すための力を得たいと願い続けることを、イエス様は私たちに進め、また求めているのではないでしょうか。マザーテレサは、彼女のもとで一緒に働きたいと願い出るたくさんのシスターたちに、いや、あなたは自分の場所で頑張りなさいと、そのように励まし続けたそうです。あるいは時にはそのように突き放して自分の現場に帰らせたそうです。できるかできないかということよりも、今あることに感謝して、その与えられた務めに尽力できるかどうかということが問われているのでしょう。イエス様は悪霊を追い払っただけではなくて、そこからさらに私たちのなすべき技を示して、そこへ私たちを押し出してくださっておられるのだ。そのことを覚えたいと思います。一言祈ります。主なる神様、今朝も呼び集められて共にこの礼拝を捧げられます。幸いを心から感謝いたします。どうぞ一人一人に与えられているその賜物を私たち感謝して受け止めて、それぞれ使わされている場でその役割を果たしつつ、その役割を通してあなたの栄光を世に表していくことができますよう さらに豊かな恵みと祝福を増し加えてください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお参りを捧げいたします。アーメン。